はい。キネマトクラブ第95回収録始めました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。このキネマトクラブという番組は1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい。それで今喋っているのが頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ランタンです。よろしくお願いしま
よろしくお願い
す。
します。はい。で、今回はですね、先月公開になりました、でっち上げ殺人教師と呼ばれた男について語っていこうと思います。はい、じゃあまず解説あらすじです。三池崇史監督が綾野剛を主演に迎え、日本で初めて教師による児童へのいじめが認定された体罰事件を題材にした福田真澄のルポルタージュ、でっち上げ福岡殺人教師事件の真相を映画化。2003年、小学校教諭の藪下誠一は児童氷室拓斗への体罰を保護者の氷室律子から告発される。しかもその内容は教師によるいじめとも言えるほど聞くに耐えないものだった。それを嗅ぎつけた週刊春報の記者、鳴海道彦は実名報道に踏み切り、過激な言葉で飾られた記事は世間を震撼させる。マスコミの標的となった藪下は誹謗中傷や裏切り、さらには停職と絶望の底へ突き落とされていく。世間でも律子を擁護する声は多く、550人もの大弁護団が結成され、前代未聞の民事訴訟に発展。誰もが律子側の勝利を確信する中、法廷に立った藪下は、すべて事実無根のでっち上げだと完全否認する。いじめを告発された教師藪下を綾野剛、告発した保護者律子を柴咲コウ、事件を報道した記者鳴海を亀梨和也が演じ、木村文の三石研、北村一輝、小林薫、小沢良之、高島正宏が共演という作品になっています。はい。じゃあ、情報はそのところで早速感想を語っていこうと思いますが、ランタンさんはでっち上げ殺人教師と呼ばれた男、いかがだったでしょうか？
はい、面白くはあったんですけ
あった
ど、
んです。はい
まあ、二度と見たくはないっ
はい。あ
て
れ
い
です
う
か、
感じ。
前半
そ
が特に
う。
みた
そうい です
な。
ね。そう、僕自身がそうだったし、まあ多分多くの人がそうだったと思うんですけど、やっぱね、見ながらこう、ため息が出るような、
イライラ
まあ、
は？
もちろんしました。特に前半はね、主人公の教師である綾野剛が受ける仕打ちにイライラするし、まあとにかくストレスが溜まりましたよね。で、まあ芸能界でもそうだし、政治の世界でもそうなんですけど、こう、事実関係を明らかにした上で説明責任をしっかり果たすっていうことができてない例っていうのが、ここ数年の中でもいくつもあるじゃないですか。で、やっぱこの映画も、なんかその、初動対応を間違えないことの大切さを
なあね、
痛
そうだ
感する
ね。
ような映画だったなというふうに思ってて、その、でっち上げっていう、まあ、大仰なタイトルではあるし、まあ、こう、氷室親子というか、親子による、こう、でっち上げであるっていうことは確かなんだけれども、こう、柴咲コウから、ね、保護者である氷室律子から訴えが上がった時点での、その学校側の初動の悪さが、かなりこう、事態をややこしくしてる
そうですね。
と思いましたね。で、こう学校側はね、とりあえずこう事態を収めるために、体罰であるとかいじめを認めて謝罪をしようとしたし、で、主人公の綾野剛もその流れに身を任せてしまったわけですよね。で、こう主人公に対して、その校長や教頭に言いくるめられてしまう、その一教師という立場の弱さだったりだとか、あとまあ本人がその当時動揺していたであろうことで、まあ正常な判断が難しかったことなどから、まあ主人公をその擁護する声っていうのも、まあきっとあるんだろうけど、僕はね、その部分に関してだけはやっぱりその主人公について、そう、そこまで同情的になることができないなって思ったし、やっぱ、それを認めてしまうことでどうなるのかっていうことをもっと考えるべきだし、ね、自分をもっと大切にするべきだよなって思う。まあ、その点に関してはね、裁判の最後の意見陳述の中でも、まあ、後悔しているというようなことを喋ってましたけど、本当にあれが一番まずかったなというふうに思って、なんかそのことばっか考えちゃいますね。はい。とりあえずそのとこです。
なんか今もしこういうことが起きたらまた学校側の対応も違うのかなとか思ったりね。なんか今ってもうなんかモンスターペアレントだっけね。 もう社会問題ですってなって、ね、そういう存在がいっぱいいて、っていうのがね、みんな分かってるんだけど、なんか2003年ってなんかまだそこまでっていう感じ
そうな
で、
のかな。
なんか、感覚的にそういう感じがあって、だからなんていうかな、ちょっと学校側もビビってるっていうかね、そういう、まあ、律子はちょっと行き過ぎてるんだけど、まあちょっとモンスターベアレントにしても何にしても、だからそういう存在への対応みたいなのがこう、なんかまだマニュアルも何もないみたいな学校
そう
は
です
ね、
よ
なん
ね。
かとりあえずなんかこの場を収めたいみたいなのに必死みたいな感じが、で、それによる被害者とも見えるし、なんかその先生がね。はい、で、なんか僕としてはね、まあ、トータルで見るとね、まあ、よくできたいい映画だったかなっていう感じはあるんですけど、僕もね、前半はね、やっぱね、胸クソすぎてね、早く劇場出たくなっちゃいましたね、なんかすごい、立ち上がってね。
本当にね。
で、まあ、まずね、藪下先生の、やっぱ気の弱さからなんかね、こう、僕もね、やってはいないことまでどんどん、認めていくじゃないですか、ね、藪下先生はね。だから僕もね、ちょっとこれさすがに自業自得の部分もあるよなと思って
ある。
ね。だからね、結果ね、なんか誰かにね、前半部分、こう、ちゃんと感情移入もできなくて、ただ
わか
た
る。
だイライラしちゃったみたいな感
そう
じ
ね。
だったんです
ほ
よ。
ぼ全員にイライラしましたよね。
でもだから、後半はね、まあ先生の汚名返上が果たされていくんで、まあ、カタルシスを感じて、まあ気持ちよかったんですけど、で、まあラストはね、まあ事件から10年ぐらい経って、こう、教育委員会からの、この藪下先生の処分も取り消しになって、まあ、時間はかかったんだけど、もう完全に潔白が証明されるっていう、まあ、結末だったじゃないですか。だから、こう、なんか前半は、こう、見に来たことをちょっと後悔するほどの胸クソ感覚だったんですけど、最後まで見ると、まあ、すっかりそういう気持ちも晴れていて、まあ、
そうです
鑑
ね。
賞互換もいいかなっていう感じで、なんか結構珍しい作品だなとか、前半
確
と
かに。
後半でここまで気持ちが変わるっていうか、驚きましたね、結構。
そうですね。
で、まあ、それに加えてね、後半は、律子の、ね、闇がこう見え始めるんで、ホラーテイストもね、ちょっと感じる感じになっ
そう
たん
で
で、かなり面白かったですよ、だから後半は。はい。とりあえずそんな感じですかね。
まあ、なんか、リスコの、背景というか、どういう人物なのかっていうところは、まあ、あれは明らかに脚色だと思うし、まあ、実際、どういう人物なのかなっていうのは、正直、かなり気になる。まあ、原作のルポルタージュがあるんですよね。で、まあ、多分別、そこに書いてある、とも限らないというか、まあ、おそらく書いてないと思うんですけど、リツコに対する取材みたいなの多分難しかったと思うんで。
律子がそのアメリカ人の血が入ってんだっていうふうな嘘を言ったのは事実なんですよね。
そうなんですよね。
だそういう嘘を平気でつくようなやべえやつだっていうのは確かなんだけど、そういうやべえやつがどういうふうに言われたのかは、まあ細かいとこまではちょっとね、わかんないで
生い
しょう
立
け
ちについてはね。
ど。
そうなんですよね。あと、まあ、思ったのは、まあ、感想を、ポストとか、フィルマークスでの感想とかを見ると、メディアの責任についての議論も結構
ああ、
盛んに
そう
さ
なんで
れ
す
てる
ね。
なっていうふうに思うんですけど、ただ、個人的にあんまり釈然としないのは、新聞であるとかニュースなどの報道で取り上げられて、で、まあ、その世論での注目が高まった時点では、藪下もそうだし、学校側もいじめや体罰を認めていたわけですよね。だから、メディアによるでっち上げみたいな感想には、正直全然納得できないというか、それは結構間違ってないかっていうふうに思うのと、
まあ、だから要は裏取りですよね。
まあまあ、そういう
ど
こ
っ
と
か
なん
の
ですよね。
組織が認めてようがないでしょうが、やっぱ裏は取らなきゃいけないってのは、やっぱりメディアとしての基本なんだけど、まあ、今回このね、まあ、週刊春報って、まあ、週刊文春のことですけど、まあ、これはね、まあ、まあ、今さ、週刊文春っていうとね、まあ、圧倒的な存在感があってさ、もちろん裏取りもしっかり行われていて、週刊誌でダントツ1位の売り上げなわけなんですけれど、本作で描かれている事件が起こった2003年時点って全然そうじゃないんですね、やっぱね。例えば週刊ポストとか週刊現代にも及ばないような売り上げで、そんなまあしょぼい時代っていうか、だから、こう、裏取りもろくにしてないっていう、いわゆるまあ昔ながらの、まあデマも多分に含んだザ週刊誌だった時代ですよね。 で、まあだからそう。で、なんていうの、で、2003年時代って、まあ週刊誌といえばそういうもんっていうかね。まあ、それを良しとするかどうかちょっとまた話別ですけど、まあ、そういうもんだから、そう。だからまあ、この事件に関しては別に週刊文春だけがね、何かこう悪いわけでは別にないから、そう、他のね、もっとちゃんと本、もう2003年
新聞
当
と
時
か
でもち
ね、
ゃん
まあ
と
朝
し
日
てな
新
き
聞、
ゃいけない、そう、メディアの方が責任っていうかね、あるかなっていう感じもちょっとしましたけどね。
ただね、まあなんか、今回、その裁判まで話が進んだときに、その、教育委員会側が体罰というか、まあ体罰について認めたことによって、控訴審の方だと、その、裁判所も、その体罰があったかどうかについてはに、自白があったっていうことで、まあ被告側の自白があったっていうことで、争ってないっていうことがあるじゃないですか。だから、ある程度、だからその、やった側が認めてることについては、その事実を争うかどうかとか、なんかそこの、やっぱり、それをちゃんと証拠として調べるのかどうかっていうのは、裁判の世界でもそうだし、まあ、こういう報道の世界でも結構ずさんなのかな、ずさんというか、やらない文化みたいなのがあるのかなとかってちょっと思ったりとか。
というか、そのね、これ、藪下先生の裁判が終わった後、その市がね、今度は、律子側に訴えられちゃって、で、その市としてもさ、もう一回自分たち認めちゃってるわけじゃないですか。こういういじめがあった、教師のいじめがあった認めちゃってるから、それを今度逆にその、いや、なかったんだって、その訴えられた側が言い出しちゃうと、自分たちのその組織としての、ま、問題点みたいなのがま
まあ
た
まあね。
目立っちゃうから、もうそこはだからお互いそこをひっくり返すメリットがないみたいな話なんですよ、多分ね、そう。だからやらないみたいな、多分そういうことであって、そう。だからなんていうのかな、その司法の場においても、その実際どうだったのかを調べるっていうのが、まあ甘いっていう感じでは僕は受けなかったかな、そう。
な
だ
ん
から、
か、でも調べたら、ミニ裁判における証拠調べって、自白の場合はもうそこ争点にしないらしいんですよね。もう
ああ、な
事
る
実
ほ
と
ど
して認
ね。
めちゃうんですって。そう、だから。
それはね、そう、だから、そうね、だから日本のそれは問題で、自白が、だから最近はちょっと変わってきてる気がするけど、一昔前、まあこれだから要は、これ2003年だから一昔前なんだよね、よく考えたらね。そう、だから本当に自白があまりにも、その、信じられすぎてるっていうかね、そういうのはあったかも。そうね、だから2003年ってことをまずちゃんと頭に入れておかなきゃダ
まあ
メだよね。
そうですよね。あとまあ、裏取りもそうだし、あとはその事実が明らかになった時点での訂正っていうのが、その第一報が報じられた時と同じ熱量でされてるのかどうかっていう問題
ある
で
ね、
すよ
それは
ね。
ね。
これがやっぱでかいかなっていうふうに思いますけど。
あと、朝日新聞なんかの当時の報道をちょっと調べたんだけど、その別にその、なんていうの、その教師のいじめがあったとは言ってないんだよね。まあ、どういうことかっていうと、こういうふうに言ってますっていう、その学校側はあっ
ああ、なる
た
ほ
と
ど
いう
ね。
ふうに言っていますっていう報道の仕方だから、別に訂正記事出す必要性がないんだよね。
ああ、なる
実際
ほど
に
ね。
そういう会見あったら
まあ、そうで
事
すよ
実だ
ね。
し、学校側に行ったら事実だから、そういうことがあります、そういうことになってますよっていう報道だと訂正する必要なくて新聞社が。でも読む方としてはさ、あったんだって思っちゃうじゃん。本当はそういう
そうです
会
ね。
見があってそういうこと言ってますなんだけど、でも教師が言ってんだったらじゃああったんだよねになっちゃうから、余計ややこしいっていうかね、さ、
そうです
よ
ね。
くない
そう
よ
そう。
ね
だから、本当に感想を見ててさ、メディアリテラシーとかネットリテラシーに気をつけるべきだとかさ、自分が今回の綾野剛を傷つける立場になりかねないという気づきを得ましたみたいな感想って山ほどあるんだけど、まあ、頷ける気もするし、まあ、わからんでもないんだけど、具体的にそれどうやって、千切りはどうやってすんのっていうふうにちょっと思うんですよね。まあ、祭りに乗じるみたいな形で叩けるやつを叩きまくるっていうのは、まあ、それが義憤に駆られたものであっても愚かだっていうことは、まあ、そりゃそうなんだけど、ただ僕たちは自分で当事者に取材ができない以上は、そのメディアからの情報に頼ることしかできないわけで、で、その真偽を確かめる方法なんてあんのかっていうこ
だ
と
から
で
ます
よ
ず
ね。
はさ、あれだよね、新聞だなんだっていう記事が最初に出るじゃないですか、そういう教師のいじめがあったっていうふうに。で、その後に、その時は先生も認めてるんだけど、その後裁判になってひっくり返るじゃないですか、先生の供述が。だから、そういうことって結構あって、その、まあ、ある程度こう、期間が空いて落ち着いて、で、かつその、まあ、弁護士もちゃんとついてさ、その、まあ、こう、あんまり外からの圧力も減って、ようやくこう、ちゃんと自分の心がこう喋れるみたいな状況になって、訴えられた人の、この、 主張が変わることもあるから、なんならそこまで待って、こう自分の中で
そうですね。
こう、ね、意見をこう組み立ててもいいかもしれないね。
そうです
な
ね。
んていうかな、このさ、このなんてスピード感のある時代において、
まあ、ちょっ
そ
と
こまで
昔。
こうね、冷静にやる人はどこまでいるのかって疑問であるけども、
まあ、でも
まあで
本当に、
も、それが大事っちゃ大事だと思うよ。
そうですよね。だから、ある程度、その結論っぽいものができるまでは、その黙っておくっていうのが、その現代的な知性のあり
まあ
方なの
ね、
かもしれない
そう
なと、
ね。
は思いましたけどね。ただ、まあ、やっぱりその報道があって、それに対する世論がある以上は、なんか構造的にあまり解決されなさそうな問題だなっていうふうには思いましたかね。
だその一般の人がどうのこうの言うっていう話で言うと、2003年当時よりもより悪化してる感はあるよね、なんか。
まあ、
なんなら
SNS
今
はあ
は、
りますからね。
そう、いわゆる週刊誌とかの、まあ、新聞とかの報道をする前からさ、何かこう SNS で誰だかわかんないような人の、このね、情報を鵜呑みにして誰かを傷つけるみたいなのも全然あるからね。だから、よりひどくなってんだろうなと思って、なんか、それは恐ろしいよ
だから今回の藪下一家も、その壁に落書きされたりとか、貼り紙されたりとかしてましたけど、だから、あれが、まあ、なんていうのかな、フィジ
今、
カルには
SNS
や
と
ら
いえ
ない
ば
けど、
ね、
そう、それが SNS に転化し
言
て
っ
るっ
ちゃ
て
っ
い
て
う
るっ
の
ていう
は、
ことだよ
間
ね。
違いなくありますよね。
本当に。より簡単になっちゃってるんだよね。じゃあ、あと、ちょっと作品の方にね、まあ、ない、もうちょっと内容の方に話戻すと。まあ、あれですね、柴咲コウが演じた律子がね、怖かったなっていうのがあってね、
怖い。
あの目がね、怖いんですよ、なん
そう、なんか、釣り上がってるような目というか、
ね、柴
だ
咲
し、
コウってこんな怖かったんだ、みたい
そうそう
な。
そう。なんか、ホラー女優という
ね。
か、なんだろうな、あれは。
なんか、
ちょっとバ
ね。
トロワの時よりもさらに
怖いね、
こう、怖い感
で、あ
じ
れ
で
ね、
した。
印象的だったのは、藪下先生と校長と教頭がね、並んで開いた保護者説明会で、まあ、藪下先生を、こう、かばった発言をした親御さんが一人いてね。そう。で、その後さ、その人の家にね、律子が押しかけて、でも何かをするわけじゃなくて、ただじっと、ちょっと家から離れたところで、にって笑ってね、ただ、
そうね。
佇んでるシーンがあってね、何されんだ、あれっていう感じでね、
そう
めち
ね。
ゃめちゃ怖かったんですけどね。
まあ、特に何もしなかったんだ
だ
ろう
ろう
け
け
ど、
ど、
それ
も
にしても怖
う、
えよっていう。
何もしなかったんだろうけど、それもなんていうのか、たまたま感あるよね、なんか、律子の場合ね。そう、なんかね、律子ってさ、多分ね、ちょっと調べたんだ、なんかソシオパスって言われるようなタイプの人だろうな、って言われてて、ソシオパスって何かっていうと、サイコパスとちょっと近いんだけど、まあ、サイコパスって生まれながらにしてさ、他人への共感力みたいなゼロの人でさ、で、ソシオパスっていうのは後天的に他人への共感ができなくなっちゃった人みたいな人いるらしくて。で、かつ、計画性が全然ないんだって。サイコパスは計画性がすごくあるから、社会的成功を収める人もいるんだけど、ソシオパスは計画性が全然なくて、すごい感情的に動くんだって。そう、だから感情的だから、あの時はさ、まあだからなんていうの、まあこれはちょっと映画の中の話であるんだけどさ、ね。だから、律子としては、なんかたまたまあの時ね、あれで収まってたけど、何かちょっと違ったらもう何するかわかんないみたいな恐ろしさっていうか、だから計画性がないからこそ、裁判なんか開いたらさ、バレそうなさ、そう、アメリカ人の血が、みたいなさ、ことも平気で何にも考えず言っていくみたいなね。そういうところも含めて恐ろしいなっていう感じだったんですよ。
で、ね、後になって言ってませんって、本当に正面向いて自信満々に言えるあの感じ。なるほどね。いや、だから、なんだろうな。まあ、もちろん、柴咲コウは半端なく怖いんだけど、なんか個人的に不気味というか、こいつはこいつで怖えなって思ったのが、その柴咲コウの旦那ね。
旦那ね。
あれ意味わかんなくないですか？正直。意味わかんないじゃ
意
ないで
味
す
わかんない
か。
よね、あれね、確かに。
お前は何を考えてこいつの隣にいるのって 思っちゃ
た
う
だ
よ
律子の言いなりだったよね。
ね。本当に。なんか
だ
もう
どうい
リ
う
ツコ
人なのか
や
よ
る
く
こと
わ
し
か
て
ら
ま
ないっ
して。
ていうか。
そう、だから、何なんだろうなと思って、あの、旦那は旦那で。
あれだよね。あれはあれで、怖いとも取れるし、まあ、僕の中の不満点とも言えるんだけど、まあ、なんか女性の登場人物たちに比べて、この男性の登場人物たち結構淡白に描かれていた感じがあって、例えばさっき今挙げた律子の旦那じゃないですか。全くよくわからないっていう感じがあったりとかさ、そう。で、まあ、あとはさ、亀梨が演じた記者の内容もさ、なんか決めつけで動く、 単なるステレオタイプの週刊誌記者でしかなくてさ、まあ、なん
う
かね、その辺の人物をもう少し深く描いてほしかったなとも思いつつ、今、ランドさんの話聞くと、まあ、怖さって意味でおいては、旦那はなんか、ちょっと、
ん。うん。うん。
わ
不気
か
味
ん
で
ない
すよ、
だけ
あれ。
に怖いもあるって、そういう楽しみ方もあるなと思ったけどね、ちょっとね、今話聞いて。
感情的になるところはすごく感情的になるけどね。でもなんかその、リツコの言うことだけはすごく
そうそ
信
う、
じてるん
だ
だ
から
なっ
洗
ていう
脳
の
され
が。
てるのかな、みたい
まあまあ
なね。
本当にそれに近いような感じが
恐ろ
し
し
ま
いん
しただ
よな。で
ね。
もなんか、あの夫は社会的に成功してる感じあるよね、なん
まあ
かね。
そうですよね。もう住んでる家からして、そうだなっていうふうに思いま
だ
し
からなんか社会的成功が基本できないみたいに、よく説明されるソシオパスで、だろう、リツコが、まあ、ある意味で何か、ある程度のポジションに、結果的についちゃってるからこそ何かこう、ああいう裁判みたいなことまで発展しちゃうというかね、恐ろしいというかな。
亀梨はね、亀梨かで週刊文春の記者やってましたけど、個人的に結構好きというか、まあ、なんか割とハマってたんじゃねえかなって思うんですよね。なんかチャラい感じの風体で、まあ、無責任なんだけど、なんかちょっと太ってるじゃないですか。なんか亀梨かで顔周りに肉がついてるんですよね。最近あの感じなのかわかんないですけど、役作りなのか
あ、
どっ
そう
ち
な
かわ
ん
かん
だ。
ないけど、なんかね、ちょっとリアルっぽい、ぽく
記
感じ
者
た
っ
の
ぽいみ
か
たいな。
な。なんかね、なんかその、なんだろうな、軽い感じというか、その、
軽さは
テレ、
確かにあるかもね。
そうそう、とかね、あと、なんかその感想でこれも見かけたのが、その、裁判によって、その形勢が覆るじゃないですか。で、その現場に亀梨和也がいないとか、なんか彼が何の責任も取ってないし、なんか彼自身が痛みを感じるシーンとか、後悔をするシーンみたいなのが描かれてないことに対する不満みたいなのを言ってる人がいて、なんかこれはなんか僕はちょっと違うかなと思ってて、やっぱ事実として多分週刊文春は訂正も謝罪も行ってないはずなんで、なんかっていうことはまあ事実としてそういうもんだということを描写を入れないことによって表現できてるんじゃねっていう感想が僕
まあ、
の
い
中
わ
ではあっ
ゆる
て。
昔の週刊文春の態度みたいなのが、記者に現れてるみたいな。
そう。だし、彼の人間性を描かないっていうところもそうですけど、なんかその感じなのか、まあこれは僕がちょっと好意的に解釈しすぎてる感じもある
まあ、あ
のか
る
も
か
しれ
も
ない
ね、
でで す
もね。
ね。
まあ、この裁判自体も結構何年かね、続いてるから、まあ、記者としては別にもう、なんて、売れたらいいみたいな、
いや、本当
次
そう
だ
ですよ。多
次み
分。
たいな。
そうそう。だって多分、だって、
ひどい
何
よね、言葉にしてさ。
あの記事が載った号の
売れ
次
り
の
ゃいいみ
週にはさ、もう別のことをやっ
極
てる
端
でし
に言え
ょ、
ば
あの
ね。
亀梨和也ってね。だから。
そんな2年も3年もアホかみたいなことかもしれないね、記者側からしたら。まあね。あとあれだね。まあそのね、リツコのね、その闇の深さがね、まあ、加えて恐ろしかったなってのがあったんだけど、まあなんかミケ作品の中だと、オーディションって作品昔ありましたけど、あれの浅見っていう恐ろしいやついましたけど、ね、キリキリキリってやってくるやつね。あいつのなんか、あいつに次ぐなんかね、こう闇の深さっていう点で言うとね、なんかちょっと感じてね、なんか、
なるほど
すごいなって思いましたけどね。
ね。闇深女性アイコンみたいなのがまた、三池作品に出てきたのかもしれない。
あと、あれね、今作のラストさ、あれ、まあ、全てが終わった後に、藪下先生がさ、街中でさ、律子とタクトが一緒に歩いてたの見かけるんですよ。まあ、ただね、タクトがさ、10年経ってるんだけど子供のままなんで、
そう
まあ、
ですね。
幻ではあるんですけども、まあ、それでもさ、今もどっかにね、本当にこれ実話だからさ、どっかであの親子が実際に生きているわけで、それをちゃんと感じさせるというかね、終わり方もちょっと怖くてね、ちょっと好きなんですよね。
わかる。そう、だから2003年の事件で、まあ僕が96年生まれだから、僕が多分7歳とかなんですよね。だから、まあ同年代といえば同年代だから、まあ今30代前半ぐらいで
か
す
も
け
ね。
ど、どうなってんのか、まあ多分あの家族がその後どうなったのかわからないみたいな感じで終幕するんですけど、やっぱタクトがあの母親のもとでどのように育ったんだろうかっていうことを考えると、なかなか胸が痛いという
いや、
か。
あれね、実際のね、方の、まあ、事件の、まあ、話をちょっとラジオとかで聞いたんですけど、なんかね、この映画だとさ、まあ、律子がやべえ、みたいな。タクトは、まあ、 タクトもちょっとやばさは出てきてるんだけど、全然、律子の方がみたいな話だったじゃないですか。なんか実際はタクトも結構やばいらしくて、何がやばいかっていうと、なんか、女性を結構傷つけたりしてるらしいんですよ。なんか刃物かなんか。なんか結構もう直で、ちょっと傷をつけてるみたいな案件があったりとか、なんかもう、だからこの、まあ、そのね、メディアはさ、基本的には先生やべえじゃんみたいな当時話だったんだけど、このルポルタージュ書いた人とか、それ以外にも何人かは、その一応裏取りもするんですけど、すぐにもうタクトやべえみたいな話が出てくるらしいんですよ。リツコもやべえし、タクトもやべえみたいな。
なる
す
ほ
ぐ
ど
もう
ね。
出てきちゃうような感じだったらしくて、だから、その、なんていうの、ね、タクト大丈夫かみたいな、この映画だけ見るとね、話なんだけど、いや、もともとタクトもやべえんじゃねえかみたいな、実際はね、だから両方とも、今もうもともとやばいやつがどうなってんだみたいな、怖さがあるんですよ。だからね、なんかね、
なるほどね。まあでもそうは描かなかったですね、映画の方はさすがにね。
ね。まあ、タクトもタクトで、でもなんかあれね、その、いじめって、いじめなのかね、なんかね、いじめっぽいことはしてたけどね。ね、映画の中でね、
そうですね、メガネの子にね、はい、やって
あと
ま
なん
し
か
たね。
病院でもう全然、収拾がつかないような暴れ方
そっ
と
か
か
そっ
して
か、
たりしてね。だから、ちょっとまあ描き方は違うけど、タクト自身もちょっともう手に負えなくなってきてんぞ、みたいなことには描いてたけどね。
ね、あと、まあ、三石研演じる校長が本当に胸くそ悪いやつなんだけ
あ、あい
ど、
つやばいね。
そのね まあでも円満に定年退職する姿っていうのが終盤に描かれるじゃないですか。で、なんかまあ、無責任である、無責任なやつであることは間違いないんだけど、こう、ずるいやつとか、うまいことやるやつとか、世渡り上手なやつの処世術としては、もしかしたらあれが正解だったのかとかね 認めたくはないけど、まあなんか、あれはあれで、生き抜くためには必要なのかとか考えたりもしましたけどね。
いやまあね、生き抜くために必要だったって、ああいう、あんなんで生き、ああいうので、その生きていいのかっていうのも自分自身に問いかけが必要だよね、やっぱね、なん
まあまあ
か。
もちろんね。
なんか最近もそういう、なんかね、政治の世界とかでもそういうのあるけどさ、そういう、なんていうの、どうなのそれみたいな、みんなが思うような、こう、選択を取って、こう、出世していくみたいなさ。だからそれは、なんていうのかな。だからそれで本当に、そう、本人がさ、それでよし、OK、これでと思ってたら、やっぱそれは本人の人格がもうおかしいってなっちゃう、結論出ちゃうよね、それはね。だからどうしようもできないって言われ、なんかだ
まあ、
から、
そうです
律子は律子だし、校長は校長だし、みたいな、方向性は違うけど、どっちもやべえだろ、みたいな話になる気がするけどね。
そうですね。まあ、だから、言ったら、こう、ね、割と裁判、途中で一回裁判に出てきはするけど、まあ、その後、物語に関わってくることはないし、だからまあ、終盤、ああいう描かれ方はしているけれども、こう、ある程度突き放し、あの校長のことはもう突き放してるというか、まあ、感性が腐ったクソ野郎はこうなってますけど、みたいな感じで、なんかこう、ある程度あのおっさんに対するドライな、描かれ方ではあるっちゃあるのかなとは思いました。
あとはあれかな。まあ、さっきオーディションのね、話したんです。それに関連するんですけど、まあ、昔オーディションのね、ラストの拷問シーン見た時も感じたんですけど、このでっち上げのこの前半のさ、この超絶胸クソパート見て、この三池崇史監督って本当に観客に対して容赦ないなって感じでね。なんか普通ならさ、もうちょっとマイルドになんかしそうなところを、全くその気がないのがね、なんか三池さんらしいなと思ってね。でも、そんなことも感じたりしましたね。
確かにね、まあ本当にその綾野剛による体罰シーンは本当に痛いというか あの耳を引っ張ってもう宙に浮いてましたからね、その状態で。あれはまあ直接的な描写ではないにしてもやっぱ痛みが伝わってくるし、あと
で、
まあ
その後もそうね、だから本当はそんなことなくて、今度は本当の先生、藪下先生が追い詰められていく感じとかもね、含めてね。
そうね、あの教育委員会のシーンとかはさ、その三石研演じる校長が 申し訳ありませんでしたっていう頭を下げているのに対して、もう本当に絶望、その隣で本当に絶望に追いやられ
ね、
てる
なんかね。
感じが、もう本当に容赦ないなっていう感じはしますよね。
冤罪の恐ろしさだよね、本当ね。
うん。
なんかね、見てるとね。
そう、まあ、で、あと、まあ、もう一つも言及してなかったですけど、やっぱ綾野剛は、やっぱすごいなと思い
ああ、
ましたけ
確か
ど
に
ね。
ね。
やっぱり前半後半で全く違う人間にちゃんと見えるっていうのは、ああいう演じ分けができるのはすごいなって思いましたね。
綾野剛ってなんかね、なんか、昔ヤクザの映画であったよね。キネ
あ、
マ
ヤ
と
ク
か
ザ
で
と家
と、
族
あ、
出て
そう
まし
ね、
た
取り
ね。
上げたね。ああいうなんかさ、ね、なんていうの、イケイケな感じ、悪い感じとかもできるし、で、なんか、綾野剛の素の感じだとそっちの方が、なんかぽいんだけど、でも、こういうなんか普通の先生、気の弱そうな先生、かつ、そこからさ、やつれていく先生という
そう
かさ、
ね、うん。
含めてさ、こう、ちゃんとグラデーション含めて全部、こう、違和感なく演じられるっていうかね、やっぱりすごいなっていうのを思いましたね、そこも。
10年後のちょっと元気ない感じとかもね、まあ本当に。
ちゃんと老けてる感じってなんかあるんだね。
そうい そうそう。
や、やつれてね。
10年という月日をちゃんと感じさせられる演技だなと思いまし
あ、すごい細かいところだけど、今思いついたんだけど、最後の
た。
方でさ、息子が教育実習受けるんだよね、藪下先生のね。それでなんか、先生にさ、藪下先生の方にお父さんがなんかアドバイスないみたいなやりとりするんだけどさ、あそこでさ、LINE の画面が出てこないでさ、LINE っぽい画面が出てこないで、携帯の。なんか文字だけさ、画面にふって出てくる感じ。あれね、好きだなと思って。あ、意外にない
あ、
ん
本
だよ、
当であ すか。
れ。あれなんか画面出てくるの多いじゃないですか。LINE っぽい画面。ああいうね、ぽい画面みたいなのが嫌いで、最近。
わ
そう
かり
いう。
ますよ。
あ、こっちの方にしてほしいわ、みんなと思った。なんかこういうヒューマンドラマ系は全部ね。
確かにね、何、もう作りましたみたいな画像になっちゃうからね。だから、ああいうのは確かにちょっとがっかりするわね。だから、映画に出てくるネット描写やめろっていうのはそういうことなんですよ、本当に。ぐ
まあ
らいで
ね、
すかね。
まあ、今作には全然そういうのなかったけどさ、最近多いのは YouTube っぽい動
ああ、そう
画、
ね。
あれが本当にたまんなく嫌でね。
本当にね。なんだっけ、あれ。真相をお話ししますだったかな。なんかちょっとタイトル忘れちゃったけど、ちょっと前に映画があって、あれもなんかその映画に出てくるオリジナルのプラットフォームみたいなのがありますみたいな感じで描写されるんですよ。予告編の中で。もうそれがもう本当に作り物すぎて笑っちゃうというか、いや、本当寒いからやめた方がいいよって思うんですけど。
あれだよね、新幹線大爆破だっけ？あったよね、
ありまし
YouTube
た
っぽい
ね。
やつね、それね。
ああいうの
あれ、
本当にや
最
めた
近
方
見
が
た
いい。
さ、ドールハウスって映画あったんだけどさ、むちゃくちゃ面白い映画なんだけど、唯一イラッとしたのがその YouTube っぽい動画が結構流れるんですよ。そこでさ、まあ個人的にもイラッとしてんだけど、まあ劇場で見たんだけどさ、なんかね、YouTube がね、映画館で流れるとね、観客の集中力が落ちるみたいで、周りの観客が喋り出すんだよ。今まで張り詰めてきた、まあホラーだからさ、張り詰めてきた空気が、YouTube つってもなんていうの、いわゆるザ・ YouTuber みたいなおちゃらけたやつらの動画が流れたんだけど、だからなんかみんなリラックスしちゃうんだろうな、家
ああ、
の
緩
感
和す
覚っ
るん
ていう
だ。
か、そう、
ああ、まあそういうことで
す
しょう
げえ
ね。
みんな喋り出すの、若いやつらが。だ、これね、もう悪影響しかないよ。僕みたいに映画ちゃきっちり見に来てますみたいなやつらもイラッとしてるし、まあ、ライトで見てきてるやつらは集中力下がって家気分になって喋り出すしみたいな。何のメリットもないことを早く気づいた方がいいよと思ったね。だから、こう、YouTube っぽい動画を映画の中に差し込むみたいな、マ
そう
ジ
ね。
で。だもし入れるんだったら、ガチの YouTuber に作らせた方がいいんだよ。も
まあ、それはそうかもし
う、
れないですよね、
そう、
本当
なん
に。
でそれしないのっていう。まあ、はなはな疑問なんだけどね。ガチ
っ
の
ていうか、
YouTuber を作らせて、それを流したらね、わかるから僕ら、まあ、YouTube 見てんだから、毎日。一発でわかるよ、そんなんっていうね。
確かにね、別に YouTube の画面、なんで、YouTube の、要はプラットフォームをそのまま使わなくてもいいじゃんね。本当に動画だけ作ってもらって。
いや、だから、ドールハウスもさ、動画だけなんだけど、だから、まあ、もうすぐわかるのよ。YouTube の動画だってことはわかるのよ。だけど、もうそれはあくまでも YouTube っぽいでしょ、これみたいなんで、を、 YouTube を普段ちょっとしか見てないような
あ
YouTube 動画を作ってないやつが作った動画なんで、完全
あ。ああ、
に。
なるほどね。
そ
あ、
れがもうイライラしちゃうん
それは本当にそうかもしれないですよね。なんか、
ですね。本当に。
ね、テレビ屋とか、その映画作ってるやつが作るよりは、絶対に
そう。
YouTuber が作った
もう
方がリアリティ
YouTuber
あ
し
るに
か
決まっ
した
て
ほうが
る。
いい。
うん。ああ、
やっぱ
そ
そ
れ
の
は
ディ
そうかも
ティ
し
ール の部分がね、やっぱ違うんだ、全然。
ない。うん。
そう。
私、やっぱ微妙にやっぱその字幕の感じとか、もう、あとまあその、画面に映ってるテンション感とかも全
そう、テン
然
ションが
違い
違
ま
うん
すよ
だよ。
ね。
あのね、明らかに、あ、こいつら、わざと上げてる感っていうかね。もうひどいなっていうね。そうそう。まあなんかね、LINE の話か YouTube の話は言っちゃいま
そう
した
です
けど。
ね。うん。
あとどうですか？
まあでも、そ
そ
ん
ん
ななと
感じで
こ
す
じゃ
か？
ないですかね。まあいい作品だったと思
いい
いま
作品
す
だっ
よ。
た。
はい。二度と見ないけど
そう、
ね。
見
た
た
だ、
くないんだよね。そう、見たくない、二度
ただでもあれですよね。その、ね、10年後に、服務仕立てが受理されて、停職の取り消しになったっていうのも、一つ彼が報われたことだし、あとまあやっぱこの映画が公開されて、たくさんの人がこの事実を知るっ
そう
ていう
ね。
のは、間違いなく彼が報われる
ねえ、そうね。
ことになるだろうから、それはすごく意味のある作品だったんじゃないかなと思います。
はい、じゃあ、今日この辺で。はい、ありがとうございました。
ありがとうございまし
はい、
た。
失礼します。